QIC。
こちらは秋田県大仙市からいただきました。45歳自営業、ラジオネームコンタック60億
ありがとうございます。
フジテレビは6月17日AI を用いて、ドラマの本編の中に広告を合成するCAD かな、システムを本格運用すると発表しました。FOD フジテレビオンデマンドなどで配信しているドラマ30禁それは30歳未満お断りの恋ってあるの知らない、から導入するそうで、ドラマの本編の背景などに交通広告やポスターという形で広告を合成するそうです。例えば第3話では、建物の壁面に元の映像にはないミゼプラチナムのポスターを合成したそうです。新たな広告媒体として有望なのかもしれませんが、ということでいただきました。
あ、すごいな、
どうですか、
どうなんですかね。ドラマ見ててそんななんかビール出たとしても、なんか例えばビールとかあるじゃないですか、それね、はいはい、あれ見てても痛いとは思わないですけどね。
いやあのね、影響は実はゼロじゃないんですよ。やっぱね、こう役者がね、その本当にうまそうにビールを飲んでたりすると、やっぱ見てて飲みたくなるっていう、釣られる人はやっぱいて、そこにその銘柄がはっきり出てたら、やっぱその銘柄に対する欲求っていうのは高まるんですよ。で、例えばそのね、あのグルメ番組とか、その例えば孤独のグルメなんかまさにそうで、
あれはいいですね、めっちゃ期待して、
なんか例えば、まあ、仮にラーメン食ってたとするじゃないですか、はい、でそのね、孤独のグルメで出てくる店にはなかなか行けないけれど、はい、それでももうなんかとにかく今ラーメン食いたいになっちゃうわけで、まあ、近所のお店またはもう場合によっちゃインスタントラーメンでもいいからラーメン食いたいとか、影響は結構あるんですよ ね、 だから最近はないんですけど、はい、例えば月9だとかで例えばキムタクとかが、はい、一時期喫煙シーンがあったんです、やったらと。で、あれはタバコの CM が全部禁止になったんですよ、はい、テレビで、はい、で、JT だとかの CM って全部イメージ広告っていうか、環境を守ろうみたいな広告に変わったでしょ、なんか、で、直接的な宣伝ができないから、どうやら後ろで電通とかそういったのが動いて、はいはい、演出側に働きかけて、何らかのお金も当然動いてるんだと思うけど、そういう喫煙シーンとかを入れろというのがどうもあったらしい。で、それもさすがにまずいってことになって、最近はもうほぼほぼなくなってきたわけです。今あんまりないですよ、喫煙シーン。
確かに、
ね、で、これはまあアメリカが特にそうなっちゃってるじゃないですか、はいはいはい、だってアニメのワンピースでさえ、うん、ね、アメリカで放映してるやつには、
あれ、キャンディーに変えてる
んです、サンジを、
サンジかな、
あれが擦ってるやつをね、
あれがキャンディーになってる
の、ね、変ですね、
だからまあそういうようなものですよ、だからまあ影響はあるでしょうね。
まあ嗜好品に限らず、さっきキムタクの話出てましたけど、キムタクが一時期なんかオレンジのジャンパーかなんか着てたじゃないですか。あれ着てたら、キムタクが着てたってこと、やっぱオレンジのジャンパー意外と着てる人多かった
ね。ヒーローでね。
そうそう、多かったなとか。
いや、そうですよ、う
ん、ね、まあ、だからといって、まあ、春菜くんが喫茶 Y でサンドを食べたからといって、はい、みんながサンドを食べたいわけではない。
結構うまそうに食べて
たよ。喫茶 Y のモーニングどうでした。
いや、今日も行ってきたんですけど、はい、
その話題でいいんだ別に。
そう、自分で振ったんじゃ
なきゃよかったと今
自分で振ったんじゃないですか。まあ、この話はまたミッドナイトマンション、そうですね、何の話でしたっけ。
いやいや、だからその広告効果ですよ。だからほら、今ほら、映画が始まる前に、はい、やっぱほらポップコーンとコークの CM とかあるでしょ。で、そうするとほら、バカがでっかいバケツで、はい、ね、こう買ってくるじゃないですか、はい、ね、この間も新ウルトラマンを見てたら、はい、でっかいバケツでなんかポップコーンをこう買ってきたやつがいて、どうすんだこいつと思ったら、ね、食っちまいやがってですね、全部
誰だ、ね、そいつは
誰なんでしょうね、
やっぱりね、このスタジオにいて、はい、もう大ぐらいでおなじみの人ですよね。
すごいな、
いや、全然
あれが新ウルトラマンだからいいんですけどね、 はい、もっとこう、ね、あの悲惨な、なんかこう殺伐とした映画とかだったらどうしたんだろうか、
意外と僕は食えたのかもしれませんけ
どね。そもそも買うこと自体が問題があるという、
ね、いや L サイズって大したことないなと思いながら買ってみたら結構
な量あるなと。これね、はい、あの自分ね、あの、はい、まあ、実はですけど、はい、あのまあ、ポップコーンをね、はい、あの買う時にね、あの、まあ、最初に自分買ったんですけど、はい、M サイズを頼んだんですよね、はい、M サイズを頼んで、はい、やったと思って、こう、まあ、春菜さんもそのサイズを見てるはずなんですけど、はい、M サイズでも多いんですけど、なぜか何を思ったのか L サイズを頼むっていうね。
まあ、トンがね、でかいのを頼まないと気が済まない人だから、この人
は。あのね、その後はどうでもいいんですよ。2度目からはどうでもいいんやけど、あの、一度はその一番大きいサイズを体験したいみたいな癖があるんですよ。
たぶん、ゲストはサンドイッチだ。
そうそう。
とか、マリオルのオリンポスとか。
それもそうそうそう。
それはさ、こう、あの、例えばお風呂とかでも湯加減を見るときに、まずちょっとぬるいところから手を触って、うん、これぐらいで、もうちょっとだなとかって思うじゃん。この人の場合熱湯になって、まず熱湯から見ようっていうね、熱湯を見た後にこれを何度下げればいいんだというような感覚だから、
そう、ね、一番高いところからちょっと自分のあの A 部分を探していく、
まあこうね、こう人生すべてやけどっていう、そういう
そういう人ですね。ほんまですね、一回怪我しないとわからないですよね。
確かにそう言われりゃそんなかなと思います、ね、
そのうちあの何とかは死なないじゃ治らないなっていくわけですけどね、
だからそう、大盛りとかなるととりあえずそれを食べてから、その次からはもうあれはいいやってなって、
まあまあそれがほら、まださ、うん、若いからいいけれど、うん、これがあの、まあ我ぐらい、私ぐらいの年になってきたら、うん、そういうことは通用しなくなって、
榎木田さんまだ若いですよ。
若い
です、
ね、いやいやいや、
まだ50代満喫プランまだ終わってないですから
ね、うん、いや私はこれからベジタリアンになる。
いやいや、多いです、多いです。
もうあのもう本当にね、
わかりました。今度ね、榎木田さんにクロレラを買ってきます、ちゃんと、
はい、いや別にクロレラいらないけど、はい、別に昔散々食ったよクロレラ、はい、錠剤とかも、
はい、あのユーグレナとかちゃんと買ってきます
ので、
ね、
ああ緑虫だね、
はい、
緑虫、はい、続いて、こちら鹿児島県鹿児島市からいただきました。41歳会社員、ラジオネームポムポム法。
ありがとうございます。
たたた大変です。物価は上がる、うん、給料上がらない、はい、特に地方都市の疲弊っぷりはものすごいものがあります。九州の3つの地方新聞が共同でアンケートを行いました、はい、地方の声にも耳を傾けてほしいものですということでいただきました。これはあの鹿児島の南日本新聞、熊本の熊本日日新聞、
はい、
福岡の西日本新聞、うん、この3紙が合同で、労働者向けアンケートを行ったということで、賃金や時給について切実な声が寄せられた、うん、ということになっております。でこれあのグラフがね確かね出てたんですけれど、あのなかなか悲惨なものでありましてですね、
はいはい、
例えば現在の給与時給について安いというふうに言ってる方、
うん、
47.2%、 ほぼほぼ半分、
はいはい、
やや安い 35.4%、 だからもう全体のもう8割以上がもう安いと言ってるわけですよ。高いと言ってる人いいですね、
うん、いいなぁ
1.2%、
まあその 1.2% も高いと思わされてるだけかもしれない、
ね、まあかもしれないね。で今後給与の上昇はあるか、うん、ということで思わないという人が 39.1%、うん、あまり思わないという人だからもう6割強、うん、7割が思わないと思うと言ってる人は 7.5% だそうです
。幸せですね、はい。
で、最低賃金ですね、
はい、
これあの全国平均額は現在930円。
いや安
いですね、
全国平均ですよ
安い、はい、
これそう平均にしてるからあれなんですけど、九州で取ったんですよねこれ、
これあの各県のまず申し上げますと、
はいはい、
福岡が一番高くて870円です。
そうなん
です
、
安いんです、九州安いんですよ。
つ、いで佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、
はい、
全部同じです。821円、
安いんですよ。
でさらに沖縄はもうちょい安くて820円。
ひどいな、
1円下がってしま
う。なので沖縄には今ねそのコールセンターが集中してるわけですよね。あの NTT のあの何にあの電話番号のだあのあれなんだっけ、104だっけ、
はい、104ですか、うん、あの電話番号調べてもらえる
とそう、
は
いはい、あれであのかけると、
はい、
あの NTT なんとかセンターの近所でございますとかっつって、なんか沖縄っぽい名前の人がやたら
なるほど。
でまああのー ということで、まあ、820円台という福岡だけが870円なんですけど、
はい、
この最低賃金についてどう思うかということです。安いと思ってる人が 90.0%、
それは
そうでしょう多分、ね、
でちょうど良いが 9.4%、
バカなの、
うん、高いっていうのが 0.6%、
バカなの
いや、まあ、900円のとこでちょうどいいか分からへんけど、
バカでしょ、
まあ、時給1万円ぐらいで働いてるかもしれないんで。
大阪っていくら、
980いくらとか
やった、そんなんでしたっけ、
994円か、
983円くらいだった
っけ、
994円じゃなかった、
1000円は行ってないってことですね、
はい、
東京とかは1000円越してんのか、
1041円です、1021円やったこと
ない、それも安いですね。
でそのアンケートで、いろいろ答えている個別のご意見があって、
はい、
今回いくつかをこのポムポム法が抜き出してくれました、
はい、
それをご紹介していきましょう。
大阪992円ですね、
92円、はい、あとちょいで1000円なのにね、
はい、
鹿児島市の正社員34歳の男性は、地方だが地方ね、うん、地方は物価が低いわけではないと、
うん、
だから田舎だから賃金が安いけれど、だからといって物価も安いわけではない、
うん、そうですね、うん、まあ、ローソン行ったら一緒の値段ですもんね。
そうなんですよ、うん、ネット通販などは全国同じ価格なのに最低賃金が違うのは不公平と感じる、これは鹿児島市の42歳の、パートアルバイトの男性、
うん、はい、
そして、薩摩町の59歳の女性は地方と、市内ね、市内っていうのはまあ鹿児島市内とか
ですね、うん、はいはいはい、
でもやっぱり違いがあると。
そうですね、
で市内と比べて低すぎて悲しくなると。だから今の最低賃金下手するともっと割っちゃってるのってあるんですよ、鹿児島市の契約の派遣の33歳女性は毎日働いて贅沢もしていないつもりだが生活がカツカツ、
うん、
鹿児島市の契約派遣の50歳女性は九州は福岡以外ほとんどが最低賃金になっているので足並みを揃えている感じにしか見えない、
うん、
屋久島にお住まいの66歳パートアルバイトの女性は離島に住んでいて物価は高く必需品のガソリンも高い。そうですよ、
あ
の、
そうですね、
もうあの全然こんな大阪とかと比較にならないぐらい高いですよ、はい、やっぱあの輸送コストがそんだけの、
ね、
乗ってくるので
、船とかで持たなか
ったと、はい、まあ、もちろんその島によっちゃ車なんてほとんど使いませんなんていうところもあるんだけど、はい、屋久島ぐらいの規模になったら当然バスとかもあるし、
はいはい、
それ全部跳ね返ってくるわけですよ。でそうすると燃料が上がるってことは他のものも全部上がるから。
そうですね、
だ例えばその生鮮食料品とかも鹿児島市内から船で持ってくるわけでしょ、
はい、
でそういったやつが全部の上乗せされてくるから、
ね、
同じカップ麺でもね、平均的な小売価格ってあるけど、うん、それよりもプラス 何十パーセントって上がってくるっていう、
うん、
あの極端な例で言うとあれですよ、富士山の山頂でカップ麺買ったらとんでもないんで、
は
い
は
い、
そうですね、ジュース自体も3倍4倍するとね、そうそう、はい、するんですよね、
まあ、あれ極端だけど、はい、それと同じように上がるもんだって、田舎に行けば高くなるんだっていう感覚でいていただきたいなと思いますね、うんうん、これは鹿児島市内の正社員45歳女性の
方、はいはい、
東京の高校生が鹿児島のファーストフード店の求人募集を見てあんな金額では働けないよと話していた、
うん、
最低賃金で、1日7時間月25日働いて、はい、月15万円いかない、
いやいやいやいや、
最低賃金でフルタイム働いても一人で暮らしていくのが精一杯で、生活に余裕がない、昇給のない会社もあるので、うん、最低賃金が上がらなければずっと余裕のない生活が続くと、薩摩町の56歳女性、この金額で働いて家賃などを払うと残りがない、
うん、
ガソリン食品の値上げが続いてどうやって生活していくのでしょうか。あと伊佐市の41歳の男性正社員の方は物価が上がっているのに給料は下がる、はい、どうなっているんだと、いう、まあ、そういうご意見がいろいろあるようですね、うんうん、どうですかこれは、
うん、なんかね結構根性論で今日フェイスブック上でねお友達が言うてはったんですけど、結構根性論で言うてくる人が、
うん、
結構偉い方なんですけど、
うん、
働きもせえへんやつに高い金をやって、
うん、
それで他のやつの給料を食い潰すと、うん、そんな平均賃金を上げるようなことをする必要はないと書いてはった人がいたんです、
はい、
そうじゃないと、
はいはい、
最低 低限もうあの高いお金をみんなに払ってるんじゃなくってもう最低限度の生活もできひんようなレベルやからちょっと上げなあかんしそれとあのその人は食品系の、仕事をされてる方なんですけど、うん、これねあの日本のものって安すぎるんですよ、
はいはい
はい、あの物価に乗せなあかんけどあの昨日、まあ何だったかなニュースかなんかでやっぱりあの駄菓子に今すごい、コストの影響が出てるとあの物価高 の、 あの、小麦だったりとか、うん、あのそういうもの油とかそういうもの値段が上がってるからそれが出てると、それでその人たちは何しようかとしたらあの量をあの減らしたりとか、うんうん、あのなんていうんですかね見た目変わらないように見えてあの値段を上げないという努力をしはるんですけど、うんうん、もう上げろよと思うところなんですよね。上げてあのちょうどいい値段まで上げ続けないと本当にみんなが死んでしまう、うんうん、もうそういうことなんですよ。
例えばね今ねあの私これコーヒー飲みながらなんですけど、ねはい、これネスカフェのゴールドブレンドの、はい、無糖のあの、うんペットボトル飲んでるんですけど、はい、普通にね店頭に並んでる今表を皆さんに見ていただいてるんですけど、うん、これちょっと前まで上から見ると真四角だったんですよ正方形だったんですよ、はい、そうですね、はい、で今そこから見るとどうなるかというと、うん、長方形です、
うん
だから薄くなったの。
そうなんですよ、ね、
だから前は1リットル入ってたのが今750になったんですよ、うん、値段は変わんないですよ、
はい、
こういうことですよね。で、さあ、今日ね会社に単価を切ってきた木田由子さんですがどうですか。
何がですか。
今のこのねあなた九州でまさにそういう時給が大して上がらない、収入が上がらない。
だからほら、うん、令和のね最低賃金1,500円、みんな均一、
うんうん、
でいいんじゃないですかって私は思いますけどね。
だからねこれをねそのまあ、お決まりで財源どうするんだとかって話があるんだけど、はい、とりあえず財源はどうにかなるっていうのもなるんです、
はい、
で置いといて仮にね日本全国一律1500円にした時に何が起きるかっていう、うん、そのね夢物語を考えた方が僕は健康的だと思うんですよね。
そう思いますね。
ね、でこれもこれで確かニュース番組で山本太郎さんが言ったような気がするんだけど、うん、例えばね、法人税を下げるときとか上げるときに関して、ね
はい、
それに関してその財源云々とかって話全然しないのに、うん
はい、
なんで消費税を下げるときだけ財源はどうなるんだって話をしようとするっていう、うん、おかしかろうっていう、
うん
うね、このねもうおかしげなロジックがねもうはびこってるわけですよ、うん別にねだってもともと俺らが若い頃には消費税なんてものは土台なかったわけです、
はい
だから元に戻そうとも戻せるわけ
なんですよ、はいはい
ねはい、でそので法人税を上げるってことは、まあ、そのあるいは累進性を高めるってことはもともとそうだったんだからできるわけですよ、うん、でそうするとその企業が日本から逃げていくよっていうようなことを言う人がいる、
うん、
逃げません。
そうなんです、
で既に実は逃げられる企業はとっくの昔にもう逃げてます、う
ん、はい、
ソニーだとか、
うん
ね、もう下手すら任天堂でさえ外国資本が入ってきてて、
ね、
ね、でもうどこの国の企業だか分かんなくなってるわけですよ、うん
はいはい、
でも日本の例えば国民の生活内需ってやつが上がってくると、うん、みんながお金使っていろんなもの買い物するとなるとこれはマーケットとしてでかいわけですよ。
そうなんですよ。
でそうすると日本で商売したいになっていくわけ、
うん
ね、でその日本 の、 その国民 の、 その、まあ、お財布がある程度あったかくなって金をいろいろ使うようになる旅行に行ったりもする、うん、あるいは食事をするとかいろんなところお金を使うっていう、はい、お洋服も買うとかそういうようになってくると企業にとっちゃおいしいわけですよ、
うんはい、
そこでその日本からじゃあ逃げようなんていうやつはバカですから、
はい
でたかだか税金なんですよ法人からすりゃ、
う
ん、
そうですね、はい、
でそんなうまい具合にこう払ってうまいこと逃げられるわけですよ、うん、お父さん儲けてんだから、
う
ん、だからその企業が逃げるとかって言ってるこのもう大嘘に騙されちゃダメで、
う
ん、
そうそう、
でともかくその1500円に上げたらどうなるか、うん、もうバラ色のような生活が待っとるわけです
ね。そうそう、
でその まあアルバイトでもいいや、うん、アルバイトでも時給1500円になるわけじゃない、
う
ん、
そうです、
はい、そしたらさ、それで何、まあ、どんだけ働くか分かんないけど、そこそこの給料が得られる、うん、そうするとまあ余裕も出てくる、うん、今若い人が車離れが激しいって言うけど、車買ってみようかって思う人って増えるわね。
そうですね、そう
で、そうすると今車がだんだんつまんなくなったっていうのは、それは売れないから車種を限定してるわけで、
限定した上で日本で売れんから海外のことばっかり考えて作るから、うん、日本人向けの車っていうのが減ってるってことですね。
そうそうそう、うん、下手するとなんか逆輸入みたいな感じになっちゃってる
わけで、そうですね、
はい、でそれはもうあのどのもうあの製品でもそうで、そのスマホにしたって、そのパソコンにしたって、はい、もうほとんどその輸入の方に頼っちゃってるっていうことで、その日本のそのガラケーと言われるのは全然国際的なスタンダードにならなかったけれど、じゃあ技術がないかって言ったらあるわけだから、
うん、そうですね、はい、
製造技術はそれでやっていくことは可能なのに、うん、そうさせないようなこの空気感っていうのをこの国が作っちゃってるわけですよ、うん、でそれを作ってきたやつはドイツだって言ったら、これはもう間違いなく自民党の安倍一派であり、うん、そしてそれをこう横から補完してきた公明党であり、
そうですね、
で後ろから近所の憤怒を輸出してついてきている国民民主党と維新の会なわけですよ。
そうですね、
ね、でだからそれをね、あの追い出さなきゃいかんってことはもう明白なんだな、
ね、でも一番悪いのはね、自分あのこれあの本当にひねくりとかそういうのなしで言いますけど、はいはい、これね一番悪いのは公明党だと思うんですよ。
あ
これね、公明党がもしも与党じゃなかったら何回政権交代できてましたかって
思うんです
けど、これ政権交代をしないさせなくしたのは間違いなく公明党ですし、うん、そうですよね、うん、本当に公明党が日本の側やと、
なるほどね、
間違いなく言えますね、
うん、まあだから自民党安倍派がバカなのは分かってるから、うん、売国奴で要するにアメリカにいかに金流すかってそれしか考えてるのはアホ連中ですよ、
うん、
でそれをその最終的にそれをもうバックアップして応援してガチッと固めたのが公明党だっていうのはその通りだからね、
その通りですね、
でそれで自分らは甘い汁吸ってるわけじゃん、その上にいる人たちは、
う
ん、
そうですね、
で下にいる創価学会の人たちは何の恩恵も預かってないわけだから、
そうですね、
あらまあ、もうひどい話なんですよ、
生活ができてあの生きていれることが嬉しいぐらいのほんまに恩恵だと思ってるんだと思うんですよ、これは
間違ってると
思うんですよね、これ、は
い、だでそこにまたその、まあ、分裂というか対立を、うん、分断を生んで、
うん、
いやあの人たち令和なんてのはもう本当に、ね、あいつらには仏罰が降りちますのみたいなことを吹いて回ってるやつがいて、はい、もうあのそんなのがポスター貼りに来たら叩き出せみたいなね、
はい、
なんかそういう分断を煽ってるやつが、うん、いるじゃん実際に、
まあ、いいね、
でやっぱりそういうようなことが、はい、いかにこの二十数年間この日本をダメにしたかということで、まああの、ね、本当にね、木田上優子総統がお怒りです、う
ん、はい。ネットのやつですよね。
相当はお怒りです。
相当はお怒りです。
チキショーメーっていう、
ちょっとね、旧ドイツっぽいね、人が怒ってるやつですね。はい、でもね、ほんま
今ちょっと気楽さ聞いてる。
何がですか？
あなたどうなってほしいと、さっき1500円という時給というのありましたけど、他に何かありませんか？
他にですか？
まずは1500円ですね、
うん、そうですね、
消費税は20%、
消費税はゼロ、
うん、ゼロ、
まあ、あの榎田さんがなんか、うん、あの近々なんかあれそうね、
はい、
あのとんでもない政策を出すみたいで、
はい、これはもう宣言しときましょう、我があの日本アジア党が、
はい、
ついにあのウェブサイトをリニューアルすることにしました。
あれ更新するんですね。
更新する。20年ぶりのリニューアル。
すごい。
で、架空政党日本アジア党は、
はい、
ものすごい政策を打ち出します。なんだと思う。
なんすか。
これどこのね、あのね、令和新選組？
はい、
何？消費税ゼロパー？なん。ケチくせ
え、嘘、そんな
日本アジア党はね、消費税マイナス 5% です。
お
金くれるんですか？
どういうこと？マイナス 5%？
全ての売り上げに 5% を補填するという、
なるほど、
全てに国がお金を乗っけますっていう、
とりあえず 0% で払っといて国がお金をくれるんだ、
そういうことです。
まあすごいな、
マイナス 5% の消費税、税じゃねえだろそれ。
財源はどうする るんだ。
財源どうする？財源なんとかなる。財源とりあえず葉っぱをねいっぱいこう拾ってきて、それにあのタヌキさんがあの魔法をかけてバーンってやるとさ、あのお札になるっていう、ね、そういうやつです。あとあとなんか黒いずんぐりむっくりのやつが。あって言いながらあってやるとあのお金がいっぱいこっちが出てくるって、はい、あっていうあの千あって言いながらの
何それ何それそれ
あの
何その千あって
ジブリ
ジブリですね、はい、こう
あのあ雨戸を当ててたら中に入ってきて、
まあ、しかもなんかあれですね、自民党にはなんかあの手から金粉出る人もいるらしいですから、
ほんまに、
うん、だからその人もねとっ捕まえて、はい、あの金粉エリタさせ続けたらね、それをあの売れるんで、
どっかの悪魔みたいに金粉を出すのは疲れるとか言い始めるんやからもう、
ね、まあともかく、あの日夜党はですね、はい、国民と共に歩む、消費税マイナス 5% という、はい、もうあのこれ以上ないね、
ないですね、
これはもうであと防衛とかに関しても、はい、もう決定的なことを出しますから、もう専守防衛の鏡みたいなね、もういらないんですよ、そんな先制攻撃とかっていう恥ずかしいことを考えてる、あの右翼の皮をかぶったね、売国道のようなね、そういうね、はい、そもそも武士道じゃないあれいうものは、はいはいはい、刀は抜いちゃいけないんです、うん、そういうことをねきちんとね、まあ、申し上げる、架空政党日本アジア党、これ党員募集も再開することにな
る、じゃあ写真も変えないんじゃないですか、
写真変えますよ、
またちょっとオールバックにしてあなたね、
いや
また変えるんだ、ね、20年前の写真、
いやいや、ついにあれ20年前の時はちょっと色抜いてたと思うんですけど、はい、もう一回、ね、やりますから、
楽しみ、
まあ博士も60であの色なんで、
はいはい、
私も色を抜くことに、
すごーい、
いたしました、
いいじゃないですか、
前島君はそういう色抜くの大嫌いらしい
です、大嫌いですね、
そうなんだ、ま
あ、ここはもう私芸人としてここはちょっとやっていこうと思います、
芸人として、
ちゃんと野望も持ってはりますからね、はいね、
ということでございましたね
そうなんですね、
まあともかくこれね本当地方をね、うん、元気にさせることが、うん、日本のそのポテンシャルとかいろんなものを上げていくんですよ、
う
ん、
そうです
。で本当にねその都会に住んでる方々はピンとこないと思うんですけど、恐ろしく疲弊してますよ日本全国、うん、北は北海道から南は九州沖縄まで、
はい、
もう駅前とかいわゆる繁華街、人々が集まる場所、はい、集まんなくなってます、
はい、
でそこにシャッター通りが出来上がり、はい、でさらにそこにあった中核店舗である、そもそもそこにまあかつてジャスコでしたとかダイエーでしたとか、うん、今だったらイオンですとかなんとか、ちょっと前ならニチーだサティーだなんだと、はい、あったのがそれがみんな撤退しちゃって、
はい、
でそこに後にこう入ってきましたけれど、まあ、近所の商店とかが軒を連ねるけど、はい、結局体力がないもんだから持たなくなっちゃって、
うんうん、
1つ抜け1つ2つ抜けって言って、うん、なんか結局広いフロアの中でなんかわけのわかんない安い1000円ぐらいのバッグとかリュックサックとかを並べている、そんな店がポツンポツンとあるような、はい、でそこになんか肩こりのなんか磁気治療器みたいなのやってて、年寄りがこう集まっているようなのがちょっとあるとか、
はい、なんとかトロンとか ねありますね、
はい、なんかそんだけになっちゃってもう閑散としてるような、はい、うん、そんなんになっちゃってもう街の勢いがなくなっているわけですよ、うん、でさらにその商店街を構成している土地が歯が抜けるようになって、うん、ある程度まとまったのがあると、そこになんとマンションが建ってしまうわけですよ、
うん、
そうすると商店街にマンションが今あるわけですよね、
はい、
マンションの人からすれば便利がいいかもしれないけど、うん、はい、商店街のポテンシャルを極端に下げるわけですよ、うん、もうこれシムシティだったら、
はい、
本当に、ね、爆破せないかんわけですよ、その商業地域に変な教会とかがボンって立っちゃったり、はい、病院がボンって立っちゃったら俺なんかもう真っ先に爆破してましたから、
はい、
でだからそういうような、はい、町づくりとして町の構成がどんどんどんどんダメになっていってるようなのを放置してるのが今の政権与党で、
はい、
これをね本当にね田中角栄が今頃蘇ってきたらどう思うかね、これね、なんかちょっと映画で誰か作んないですか、なんかほらなんか蘇ったヒトラーみたいなのってあるじゃないですか、なんか、
あ
なん
か蘇った、
ね、
田中角栄、
はい、田中角栄が蘇るわけですよ、はい、なんか田中角栄がなんかね女子高生かなんかのにこう憑依するわけだ、
あ
ね
でありそうやな、なんかね、
プリンセス各栄とかっていうかそういうやつでどう、
なんか聞いたことある、
なんかね、こうあの、
あー、見てないけどなんか内容が
分
かって
きた、あー、そうっすか、あれはカラフリ商店街が舞台でしたけどね、あそこのお好み焼き屋さんはもう閉じてしまったみたいですけど、あ、それはプリンセス豊臣の話ですけどね、まあともかくいかがなものかという、これ何とかしなきゃいけない、それを決する一つの大きな選挙が22日から始まり、7月10日投開票です、
はい、
これね、棄権するもそうですし、投票に行かないというのが、これはね、個人の自由とかなんとかっていうかもしれんですけど、これははっきり言います、悪です、
悪です、行かないのは悪です、
もうあのね、悪に手を染めてるのと一緒です、
そうですね、
だからもうあの、いや、じゃあ自民党に入れるよって、もっと悪です、はい、じゃあ維新なら極悪です、
だからね、本当に誰も入れたくないとか、入れる人おれへんって言うんやったら、一番受かりそうにない人に一票入れるのが一番確実な、あの脳の方法ですね、
それも良くないと、
いやいやいや、だって
もう
やっ
ぱ、ということでございまして、まあみんなで明るく楽しく選挙を盛り上げていきたいというふうに考えております、
歌でも歌ってね、はい、
どんな歌を、
孫子ですか、
どうしよう、金冠塗ってまた塗って
すみませんでした、
今日も、
はい、ということで一旦 CM に行きたいと思います、
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉、ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。